ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。第3回ドーハ国際会議はアフガニスタンの平和に向けた新たな一歩についてお伝えします。インドネシア共和国のレッド・マルスディ外務大臣は、第3回ドーハとして知られている第3回アフガニスタン特使会議に出席しました。レッド・マルスディ大臣は7月1日月曜日記者会見で、この会議はアフガニスタンが長期にわたって続いている多次元危機が妥協するのを支援する国際的な取り組みの勢いを維持することを目的としていると説明しました。国連事務総長が主催し、カタールが主催したこの会議は、アフガニスタン国民が現在直面している多次元危機から抜け出すのを助けるため、アフガニスタンに関する国連事務総長の独立した評価のフォローアップについて話し合いました。さらに、レッド・マルスディ外務大臣は、会議で強調された成果の一つは、消し禁止政策のおかげでアヘン生産を最大 95% 削減することに成功したことであると述べました。レッド・マルスディ外務大臣は、代表団はこの会議がアフガニスタンの平和と発展を促進するための具体的な勧告を生み出すことを期待して、アフガニスタン国民の利益を優先するというコミットメントを強調したと付け加えました。それでは次のニュースです。インドネシアは海外での汚職犯罪行為に対する資産反共フォーラムの設立を提案したことについてお伝えします。インドネシア政府はアジアやアフリカ諸国に返還するための海外での汚職犯罪行為に対する資産反共フォーラムの設立を提案しています。法務人権省の総法務局長チャヒオムザル氏は、7月2日火曜日、アンダラ通信社が引用した声明で、アジアやアフリカ諸国の多くは海外に持ち出された資産により犯罪行為の被害者となっているにもかかわらず、資産回収に関する特別なフォーラムを持っていないと述べました。チャヒオ氏は、海外での汚職犯罪行為に対する資産返還フォーラムは、既存の様々なフォーラムにとって変わるものではなく、これらのフォーラムを補完し、海外に流出したアジアやアフリカ諸国からの資産の回収に焦点を当てるために設立されたと述べました。また、このフォーラムにより、アジア・アフリカ法律協議機関または AAL COO の加盟国は資産を回収するためにどの当事者に連絡すれば良いかを知ることが容易になります。それでは次のニュースです。インドネシア中央銀行はインフレは維持されると楽観的、政府は引き続き警戒することについてお伝えします。インドネシア中央銀行は2024年6月の年間インフレ率 2.51% が依然として維持されていると評価しています。インドネシア中央銀行はインフレ率は今年から来年にかけて引き続き制御されると考えています。インドネシア中央銀行広報部長のエルヴィン・ハリオノ氏は7月2日火曜日記者会見で、中央及び地方のインフレ管理チームにおけるインドネシア銀行と中央政府との間のインフレ管理の相乗効果に加えて一貫した金融政策の結果であると述べました。それとは別にエルヴィン氏によると、インフレの行政は様々な地域の食料インフレ行政国民運動または原平イペによっても支援されているということです。それでは次のニュースです。イラン大使はライシ大統領の足跡がイランの新大統領によって引き継がれることを期待していることについてお伝えします。イラン・イスラム共和国は2024年6月28日に大統領選挙を実施したばかりで、サイ・ジャリリ氏とマスッド・ペゼシキアン氏が2024年4月5日の第2回投票で争うことになります。在インドネシア・イラン大使のモハマド・ボルジェルディ氏は、誰がイラン大統領になろうとも、故エブラヒム・ライシ大統領の戦いの価値観を引き継いでくれることを願っています。モハマド・ボルジェルディ大使は7月2日火曜日、ジャカルタのインドネシアラジオ放送局の公共放送機関本社で行われた小席国家の福祉者、インドネシアの故サイード・エブラヒム・ライシ大統領の回想6週の出版概念式典でこの希望を伝えました。ボルジェリー大使によると、2024年5月19日にヘリコプター墜落事故で亡くなった故エブラヒム・ライシ氏は、朝から真夜中まで精力的に国民に奉仕した大統領だということです。彼はつつましく暮らし、飢えた人々への配慮から夕食を抜くことも多く、貧しい人々への連帯を示しています。ボロジェリ大使によると、エブラヒミ大統領の殉教を称える最善のステップは、彼への闘争の価値観に従うことだということです。それでは最後のニュースです。マレーシアはインドネシアとともに平和維持軍をガザに派遣する用意があることについてお伝えします。マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は、マレーシアは国連の命令があればパレスチナのガザに統合平和維持軍を派遣するなど、インドネシアと協力する用意があると述べました。これは月曜日、クアラルンプールでアクセスした自身のソーシャルメディアアカウントでアンワル・イブラヒム首相が語ったものです。アンワル・イブラヒム首相は、インドネシアのプラボー・スビアント国防大臣との電話会談でこの意欲を伝えました。アンワル・イブラヒム首相は、インドネシアのプラボー・スビアント国防大臣との電話会談でこの意欲を伝えました。アンワル・イブラヒム首相は、現在の問題、特に最近国際舞台でインドネシアを代表し、ビジネス、協力、地域的及び世界的平和をもたらすプラボー大臣の役割について意見を交換しました。アンワル・イブラヒム首相は、マレーシア・インドネシア国際平和維持ミッション間の協力の 考えを歓迎し、この協力は ASEAN 地域レベルに拡大する可能性があると強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は7月1日、バヤンカラの日についてお伝えします。毎年7月1日、インドネシア共和国警察、またはポロリは、バヤンカラの日、つまりインドネシア共和国警察の正式な誕生を祝います。一方、バヤンカラは13世紀にインドネシアで最大かつ最も有名な王冠、マジャパヒットを警備していたエリート治安部隊の名称です。7月1日に警察の日が制定されたのは、1946年7月1日に1946年11月号 SD 政令が制定され、それは国家警察が首相に直接責任があると発表したからです。現在改革後のインドネシア共和国警察の地位は、1945年憲法修正第2条に基づく2022年1月8日の2002年2号法律の交付を受けて、大統領の指揮下にあり、インドネシア共和国警察が治安と秩序の責任を負っています。一方、インドネシア国軍は防衛を担当しています。現在、警察の任務と責任は、社会の安全と秩序を維持するだけでなく、犯罪やテロの脅威から国の安定を維持するという極めて重いものとなっています。今年のテーマは、精密な共和国警察は黄金キーのインドネシアを支える、包括的で持続可能な経済の加速を支援することです。インドネシア共和国警察がこれまでの行ってきたことは、国家の秩序と安全を乱すあらゆる問題に対処するプロフェッショナリズムを示してきました。例えば、インドネシアの隣国や世界の他の複数の国々が依然としてテロ問題に直面しているとき、インドネシア共和国警察は COVID-19 パンデミック10の治安秩序の対応など、この問題にうまく対処できることが証明されました。インドネシア共和国警察の状況は、物理的なものだけでなく、サイバー脅威も大きくなっているため、ますます困難になっています。テクノロジーとイノベーションの発展に伴い、サイバースペースにおける犯罪とテロは現在増加しています。したがって、インドネシア共和国警察は、その職務遂行に対して、すでに国民からの得ている信頼を維持しなければなりません。これはコンパス研究開発の調査結果に反映されており、インドネシア共和国警察に対する国民の信頼は 73.1% に達し、高い水準にあることが示されています。これらの結果は、前回のコンパス研究開発の調査、つまり2023年8月の 66%、 2023年12月の 71.6% と比較して増加し続けています。調査結果と共和国警察の良好な結果をもたらしている問題対応に基づいて、現在問題なのは独立性です。現在、国民は大統領選挙と立法会選挙後に展開し続ける問題や政治情勢に対処する警察の独立性を期待しています。また、国家警察が社会の安全と秩序に責任を負う機関としての任務を遂行する上で、誠実さ、説明責任、正義、プロフェッショナリズムが現在主な課題となっています。7月1日、バヤンカラの日、おめでとうございます。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1920年7月3日のバンドン工科大学の設立から始めます。1920年7月3日バンドン工科大学またはイテベはテヒニッシュ・ホーグスクール・テバンドンまたは一般に TH テバンドンと省略して呼ばれる名前で設立されました。バンドン工科大学はオランダ領東インド初の技術系大学であり、また初の高等教育機関でした。当時学部は技術学部しかなく、また専攻もう一つ、つまり道路推理科しかありませんでした。この大学の設立はオランダ植民地時代において第一次世界大戦の勃発により逼迫した技術人材の需要を満たすことを目的としていました。次に1922年7月3日タマンシスワの設立についてお伝えします。1922年7月3日キハジャルデワンタラシーはインドネシア初の近代的な教育機関となるタマンシスワをジョクジャカルタに設立しました。タマンシスワが最初に設立された時には国立教育研究所タマンシスワと名付けられました。タマンシスワはパトラプトリロカという今日までインドネシア教育界の街頭として使用されている原則を掲げました。パトラプトリロカは3つの要件、つまり前にいるものが模範を示し、中のものがリーダーシップを取り、後ろのものが後押しするということです。最後は2011年7月3日のタイ総選挙でのインラクシナワトラ氏の勝利についてです。2011年7月3日タイの総選挙が行われました。その際インラクシナワトラ氏はアビシッド・フェチャジファ首相を破ることに成功しました。開票率が 94% を超えた時点でタイ貢献党のインラクシーの勝利が確定しました。インラクシーの政党は議会500議席中261議席を獲得しました。対照的にアピシット氏の民衆党はわずか162議席しか獲得できませんでした。2011年8月インラクシナワトラ氏が正式にタイ首相に就任しました。インラク氏はタイ史上初の女性首相です。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa ketika kembali ku jatuh cinta. dari begitu banyak manusia. Mengapa lagi-lagi dia yang kujumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tak mudah tapi menyangkut dia. Ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kajak bicara seketika kembali ku jatuh cinta.
Indonesia. インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアとアゼルバイジャンは公共サービス協力の強化に合意することについてお伝えします。インドネシアの国家機関権限強化官僚改革大臣アブドゥラ・アスワル・アナス氏は7月1日月曜日、インドネシアとアゼルバイジャンが公共サービスを次のレベルに加速するための協力を強化することで合意したと発表しました。ジャカルタでのアブドゥラ・アンワル大臣の声明によると、この合意はアゼルバイジャンの公共サービス社会イノベーション庁または FXSIDA の代表者らとの会談で工業サービス加速行動計画に証明したことによって示されたということです。アナス・アズワル大臣は2年間の行動計画の中でインドネシアとアゼルバイジャンがワークショップ、知識共有、セッション、公共サービスの実施の改善を目的とした活動などいくつかのプロジェクトを共同で実施すると発表しました。アブドゥラ・アズワル大臣は行動計画の中で両国は公共サービスの質を向上させるために講じた措置について投票を交換する予定であると付け加えました。アズワル・アナス大臣はインドネシアとアゼルバイジャンは2017年にインドネシアが国連から認められたアサン・シッミンと呼ばれるアゼルバイジャンの統合公共サービスシステムからインスピレーションを得て公共サービスセンターまたは MPP を設立して以来公共サービス分野で協力してきたと指摘しました。アブドゥラ・アズワル大臣はインドネシアは MPP を創設することでこのベストプラクティスを再現していると述べました。 現在インドネシアには277の NPP があると言われています。アズワル・アナス大臣はインドネシア政府は現在公共サービスへのアクセスにおいて国民の利便性を高めることを目的としてデジタル NPP を開発中であると付け加えました。一方、FEXSIDA 長長のウルフィ・メディ FC はインドネシアがアサン・シドミンを再現していることを称賛し、インドネシアとアゼルバイジャンの公共サービス分野における二国間協力が生産的だと指摘しました。同氏はまた、インドネシアの公共サービス部門におけるデジタル化の実施を支援するため、引き続き協力を強化したいというアゼルバイジャンの意向を表明しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Kau kukirakan kekau.
LLE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4enews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソアナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソアナインドネシアです。今日はジャカルタのベタウィ族の伝統的な飲み物ビールプラトクをご紹介します。オランダ植民地時代、オランダ人やオラッパ人はビールを好んで飲んでいたと言われています。ベタウィの人々の多くは、多くの西洋人と同じようにビールを飲んでみたいという誘惑に駆られています。しかし、ベタウィ族は軽率なイスラム教徒として知られていたため、赤いワインの代わりに体を温め、アルコールを含まず酔いにくいビールを醸造しようとする人々もいます。ついにその時、ビールプラトクが誕生しました。方言としてのプラトクという言葉の意味には、いくつかのバージョンがあります。プラトクという言葉は、ワインボトルを開ける時の音を指すと考えられています。それとは別に、この言葉は、この飲み物を作る竹筒から出る音を指すと考えられています。竹筒や空心に氷を入れて振ると、プラトクプラトクという音が鳴り、そこからビールプラトクとなります。プラトクはベタウィ語に由来し、カタカタという音を意味します。それとは別に、プラトクという言葉は、種を取り除いて叩くと木の古い黒い青函の果実の音を指すと考える人もいます。ビールプラトクは生姜、紅生姜、レモングラス、タマリック、セカンウィッド、シナモン、ブラックペーパー、パンダンリーフ、ライムリーフ、ナットメック、カルダモン、スターアニス、クローブなど13の種類のスパイスを使用し、砂糖と塩を加えて作られています。このスパイスの組み合わせが独特の味わいを生み出します。それは少しスパイシーで甘くて温かい味です。ビールプラトクは普通の飲み物であるだけではなく、特に寒い夜に体を温める手段でもあります。それとは別に、ビールプラトクには社会的な役割もあります。パーティー、家族の集まり、友人との集まりなど、様々なイベントでゲストへのウェルカムドリンクとしてビールプラトクが提供されることがよくあります。ベタウィの文化遺産の一部であるビールプラトクは、単なる飲み物ではなく、ベタウィの人々が持つ歴史、文化、価値観を表しています。現代では、多くの新しい飲み物が登場していますが、ビールプラトクは以前として伝統的な飲み物の時代を超越したアイコンとして生き残っています。リスナーの皆さん、これで今日のパソアナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
menantikan kepak sayapmu lintas hinggapi permai hatiku. Jaga bara kau jadi apiku, senyap menyala di radar hatiku.
Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Bisingkan darah, melantunkan darah. Asmara, padaikan cinta setangkai bunga, takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga indah hatinya. Cinta, beri pertanda, bisingkan darah,
of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。クリスの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Mengapa、 日本語でなぜです。それでは始めましょう。クリスの皆さん、それでは Mengapa、 日本語でなぜという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんとバオバオの織物職人と一緒にいます。クリスさんはなぜバオバオには機織りが上手な女性が多いのかと尋ねました。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
Krisna minasan, kaiwa o kiita ato, kyou no topikku, mengapa, nihongo de naze ni kanren suru tango to furezu o goshoukai shimasu. Watashi wa 2 kai iimasu. Anata wa私の後に続いて言ってください。さや、さや、日本語で私、私。むがぱ、むがぱ、日本語でなぜ、なぜ。ばにゃく、ばにゃく、日本語で多い、多い。ぱらんぷわん、ぱらんぷわん、日本語で女性、女性。ぱんだい、ぱんだい、日本語で上手、上手。Menenun, menenun, 日本語で織る, 織る. Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語でなぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか? なぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか? Tradisi, tradisi.日本語で伝統、伝統。percaya、percaya、日本語で信じる、信じる。membawa、membawa、日本語で持ってくる、持ってくる。kebaikan、kebaikan、日本語で親切さ、親切さ。bagi、bagi、日本語で何々のため、何々のため。keluarga、keluarga、 日本語で家族、家族。Please tell me, 会話の中には、mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun? 日本語で、なぜここには機織りが上手な女性が多いのでしょうか？という文がありました。この文には、mengapa 日本語でなぜという疑問詞があり、原因や理由を尋ねる役割を果たします。この表現では、なぜ多くの武トン人女性が機織りが上手なのか尋ねるために、mengapa 日本語でなぜという言葉が使われています。原因や理由を尋ねる場合は、mengapa 日本語でなぜという疑問詞の後に、理由を知りたいことについての表現を続けます。では、mengapa 日本語でなぜという言葉が他の文でどのように使われているかの例を聞いてみましょう。Mengapa masyarakat Buton gemar makan ikan? 日本語で、なぜ Buton 人は魚を食べるのが好きですか? Mengapa harga kain tenun kamohu mahal? 日本語で、カモフ織の価格はなぜ高いのですか? カモフは、スラウェシ州、南東部Buton島の代表的な織物の一つです。カモフ織は、インドネシアの無形文化遺産に指定されています。インドネシアには、パプア州のテルフォ織物、西スマトラ州のパンダイシケ、北スマトラ州のウロス、バリ州のエンデクなど、各地の代表的な織物が数多くあります。リスナー皆さん、最後はもう一度例文を聞いてみましょう。
Mengapa banyak perempuan di sini pandai menenun?
Menenun menjadi tradisi bagi perempuan Buton. Kami percaya menenun akan membawa kebaikan bagi keluarga.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Sabentu lihat kau secandu macammu dikudik, sabolak balik jalan sepanik panik. Hey, ya kau menarik dan harus sayang milik. Oh ada pake pake kapa, kau pun sempurna bikin saat terlena.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_official Twitter は @VOI Indonesia TikTok は VOI_official メールは VOI@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。